南北友好条約。
この番組はアニオタ、声優オタ、声フェチのニーナさんと白玉さんがいろんな意味でマニアックなお話をゆるゆるとしている寝れないあなたのためのお休みラジオです。
第111回目、10月27日配信分です。高杉リーラです。
白玉葉月です。
今日
ちょっと大丈夫です
やばいよね撮ってる場所が違うし人がいるし。こんばんは。本日第132回目のおやです。高杉ニーナです。よろしくお願いします。なんかさ、ちょっとあれじゃないですか、ここにこういうのがあるからね、なんか忘れちゃって。1ヶ月ぶりです。ご無沙汰してます。前回はなんか急遽休みしてすみませんでした。
しかもさ、いつもと立ち位置も逆だし。
あ、そうだよねそうだ、なんか違和感だなと思ったんだよね。
僕はね、あれなんですよ、あのいつもこっち側にいる人間だから何にも気にはならないんだけどそう、あの収録をさ、いつもしてるところで言うとね、うん、逆じゃないですか。
逆だね。
違和感ありますよね。右側に人がいることで落ち着いてはいるんだけど、右側にニーナさんみたいな感じ
でもさ、スイングパーティーのさ、
あ、そうだね、
最後のさ、白玉さんベロベロに酔っ払ってたけどさ、ね、
あ、でもちゃんと踊ってたでしょ
踊れてなかったよ、
うん、でもね、振りは覚えてた。あと、あれ、あの、とりあえずね、初っ端ね、ギターアンプにね、引っかかりそうになるっていう事件があって。
白玉さんワイヤードだったの？
あ、違う、あの、ギターのアンプが後ろに、後方にあったじゃん。後ろに下がるときにぶつかりそうになって、あばばば、あばばばっていうとこからもう何かがおかしかった。はい、みたいな。
最初のうちは、あっちで見てたよ、私も。途中から戻ってきて、で、なんか、白玉さんにニーナちゃん、あれニーナちゃんって連呼されて、
そう、
もうこっちにいた方がいいなと思って一人でずっと楽屋にいた。
すいませんね、あの広い楽屋に一人でいるのさ、ちょっと寂しい。
いや、なんか快適だったよ。
あれあ
れ、いや、なんかさ、あそこの会場、はい、で本日今日どうしてこんな感じになってるかというと、南北友好条約とコラボをしたいと思います。ということで、ゲストは白玉さんです。
こんばんは、白玉葉月です。はい、
はい、白玉さん、いつ黒髪に戻すの？
いや、ね、すぐにでも黒髪に戻したいんですけどでも黒髪にする前にこの色味がさ、あのそのまま黒入れるとちょっと違和感出てきそうなので、一回なんか暗い系の色を入れてから黒に戻そうかなとは。
もともとあれだもんね、真っ黒な人だから。そう、
そう、
はい、メインコーナー行きたいと思います
おー、マジか、おー、おーす、おーす、おーす。
いや、このまま行ったらね、多分ドサンコタイム時間より10分ぐらい押しちゃう感じがする。この南友ラジオのさ、
そう、10分以上だと思う
ね。だって南北友好条約って、あのちゃんと配信されてるのは30分以内に頑張って収めようと努力はしてるんですけど、うん、たまに33分とか34分とかなるけど
ね、あれ
2時間ぐらい撮ってるんですよ。
そう、ずっと喋ってるね、2人でね。
そう、
ずっと喋ってて、1時間、もう1時間経ってんじゃんみたいな。
そう、
前半で2時間ぐらい喋ってる時もある。
ある、全然ある。あれ、カットが大変なんですよ。
キュルキュルしてるしね。
というわけでね、ちょっとドサンコタイムでも生きるように、
はい、
南北友好条約のコーナーを考えました
はい、
はい、うちらはアニメが大好きなんだよね。私は声優オタなんだけどさ、
アニメが大好きっていうか、まあアニメも好きです。
はい、なので早口言葉対決。
アニメが好きだから早口言葉対決
アニメについて語るための試練です
ニーナさん、今日さ、文法大丈夫あ、ごめんね、ちょっとね、気になっちゃったね。
うん、いいんですよ、別に、うん、
はい
はい、あの6枚ずつトランプを用意しましたんで、はい、すごいなんかね、なんていうの今日おかしいな、アニメのタイトルがそれぞれに書いております。すごいチープな作りですが
そうですね、
いやもうね、こういうチープさがいいんですよ。ドサンコタイムはチープなんですよ。ミラー返しのミラーもね、鏡にミラーって入ってるだけだから。こうチープさが大事なんです。お互いにこのトランプを引いていきます。で、書いてあるタイトルの中に関連する言葉を早口言葉で1回なり3回なり言います。
え？
あのね、ちょっと特殊なのがあって、それは1回でいいことにしました。
で、自分のための逃げ道だな、それ。
だって、やらせるからね。で、言えたら、はい、そのアニメについて、90秒ですが、熱く語って OK です。
90秒しかないのか。
うん、
はい。あ、でもまあ、1分半。
そうです。で、言えなかったら、その相手の人がチャレンジをします。
はい。
で、その人が言えたら、もう1枚、相手から手札を取れます。
は
あ、わかります？
全然わかんない。
例えば私が白玉さんの持ってる札からソードアートオンラインを引くとします。
ああ、
でメタマテリアル公愛曲明細っていう単語を早口言葉で3回言うんだけど、噛むとするじゃないですか。ああ、そしたら白玉さんがメタマテリアル公愛曲明細って言うんですよ。それを言えたら、その残りの5枚の中から1枚取れます。だから私が話せるアニメが4つになっちゃうって
こと。ああ、なるほどね。
はい、そういう感じで。
おお、オッケー。おお。
なんかね、ゆるゆるした感じじゃなくて、今日頑張って声張ってるから。はい、白玉さん。
はい。
とりあえず作品だけ言っといた方がいいかな。
じゃあ、ニーナさんのやつを読み上げます。
はい。
ソードアートオンライン。あ、これ、ぬぼく。ぬぼくってさ、正式名称なんていうの？
シークレ
ットサービス。あ、犬僕シークレットサービス。赤髪の白雪。サーバントサービス。すごいサービス好きだな。魔法科高校の劣等生。クリエイターです。
マジか。止まってるんだけど。
ああ。
ああ、大丈夫。こっちにあるか。
そうだね。予備があったね。
はい、
だ、そうです。
で、白玉さんの読み上げます、
はい、
ワンピース、ナルト、東京グール、テラフォーマーズ、月刊少女のザキくん、プラネテス、
はい、
です、
はい、
じゃあとりあえず混ぜますか。
そうですね。
でじゃんけんしようか。先行後攻決めよう。
じゃんけんできるかな、不安だな。
どういうこと？どういうこと？ちょっとここであんま時間食ってる場合じゃない
の。はい、OK です。はい、混ぜました。
はい、じゃあ最初はグーじゃんけんぽい、勝った、はい、じゃあ私から引きます。
はい、どうぞ。
じゃあこれで、あ、いきなり来た。サーバントサービス、
一つ目のサービス。
はい、これはちょっとさ、白玉さんからやればよかったな。これすっごい長いやつなんですよ。だからこれは1回にします。
はい、
主人公の名前です。
ほう。
山上、ルーシー、キミコ、アキエ、アイリ、シオリ、リンネ、ヨシホ、チェホコ、アヤノ、フミカ、チトセ、サナエ、ミキコ、イチカ、ユキノ、レイナ、エリー、アイ、ダミコ、チカゲ、ミニア、ジュリーア。なんでここで切れてんの？もうダメじゃん。はい。
曲さ、曲がさ。
これで白玉さんが言えたら、好きなの1枚弾けます。
はい。はい、これさ、これ読みづら、逆に。いきます。山上、ルーシー、キミコ、アキエ、アイリ、シオリ、リンネ、ヨシホ。あ、ごめん、これちょっとちゃんとひらがなが読めなかった。ひらがな読みづらいな。
でもこれだと読めないでしょ。
お、読めない。
そう、あのね、
これあのさ、箇条書きになってないから読めないんだよ、逆に。
そうなのかな、
うん、多分これ縦に書いてあ
って、主人公がね、現代版ジュゲムみたいな感じの長い名前だっていう話なんですよ、うん、いや、そういう話じゃないんだけどね。
山上、ルーシー、キムコ、アキエ、アイリ、シ
オリ。はい、次行きます。ちょっと時間がないので、
はい、引きます。
はい、
これ面白いの見てて。あ、ワンピース。
はい、
ワンピース。はい
はい。
あ、これ3回言えばいいの？
うん、これ言いにくそうでしょ。白玉さんは多分言えると思うけど、
3回言います。ロロノアゾロ、ロロノアゾロ、ロロノアゾロ。
あ、すげえ。 いいよ白玉さん、ワンピースについて語って。
何年こいつを愛してきたかって話ですよ、
うん、
海賊王に俺はなるじゃないですか、
うん、
でまずね、あのワンピースの主人公のモンキー D ルフィの声優さんに声が似てるってずっと言われ続けて、早何年経ったか分かんないんですけど、まあ、何よりもワンピースのいいところっていうのは、あの仲間を集めて旅に行くじゃないですか、
うん、
でも人生もそうだと思うんですよ、
うん、
後悔だと思うんですね、
うん、
大海原に出ていくなんかその人生の教科書みたいなところがあって、ですごい私は好きなんですけど、でもいつもねマイナーなキャラクター好きになっちゃうんです。皆さん、あの伊蔵ってキャラクター知ってますか？白ひげ海賊団の16番隊隊長の伊蔵ってやつがいるんですけど、多分岡田伊蔵がモデルなんですよ。二丁拳銃の使い手なんですけど、でもあの和装なんですよ。和服着ててさも剣を使いそう、剣士っぽいのに二丁拳銃持ってて、漫画だと二言、アニメだと三言しか喋ってないんですけど、多分和の国に出てくるんですよね。で今金右衛門っていう人たちと一緒に旅に出ているので、これまだ経ってない時間大丈夫、
1分経過、
おまだ1分なんだ、あと30秒喋れる多分あのそのなぜ和の国に行くかっていうと、ワンピース店っていうのが六本木と大阪であった時に私両方行ってるんですけど合計で 3回ぐらい両方で行ってるんですけど、その時に和の国っていうネタ帳がね、
あ
の小田栄一郎さんのデスクを再現したところに置いてあったので、今一番楽しみにしてるのはこの先の物語和の国です。以上。
おすごいじゃん、
完璧俺完璧。
はい、じゃあ次行こうぜ。
これが2位になっちゃうんだよ。
そう、
はい、
はい、あーもうまたこれも言えないやつだ。魔法科高校の劣等生、
魔法科高校の劣等生
自己加速術式、もう無理もう無理
これなんて読むの？
自己加速術式
自己加速術式、
うん、
あー言えなさそうだな我も。自己加速実実って言っちゃった。
これさ、違う、なんか SAO とか魔法科とかノーゲームノーライフとかって専門用語出てくるから
そう、ね、
すごい言いにくいんだけど、そういうアニメが好きなのよ。
あとなんかさ、ここ二人さ言えなくても反応が薄いから絶対面白くないと思うんだよね。見て、あやっぱねっつって終わる
いい
ラジオの時もそうなんだ。
そうです、なんかどっちかっていうとラジオ寄りな企画なので、でもちょっと盛り上がるかなと思って
うるせえ
全体的に言い訳が多いって言われた。はい、
いやでもその通りですよね。そうだと思う。あー東京グール何が来るか何も知らないんだ
はい、
嘘です。
私これ何の意味かわからないんだけどOK です
マジうかく口角輪郭美角、うかく口角輪郭美角、うかく口角輪郭美角、あ言えたわ
もうなんかさ、これ白玉さんのためのコーナーみたいになっちゃってる
すごくない？
はい、じゃあいきます。 3,2,1
せっかくなんで今ここに出てきているうかく口角輪郭美角について話をしたいと思います東京グールというのは、人間と同じ形をしているんですけど、人を食べないと生きていけないっていう人種と人間が共存している世界の話なんです。この右角口角輪郭美角っていうのはカグネと呼ばれる、そのグールたちの方が持ってる特殊なもので、体の中に内蔵されていて、その人間を、まあ、殺めて食べるパターンと、あと、まあ、そういう攻撃が苦手な人は、苦手なグールは、亡くなった方とか事故現場とかから遺体を連れてきて、でも人肉を食べないと生きていけないという現象ですね。人種？そうか、そういうジャンル、そういうジャンルの、まあ、人型の別のなんか 怪物っていう言い方も良くないんですけど、
ラスト30、
あ嘘早い。でその右角口角輪郭美角っていうのはそれぞれがこう、まあ、狩りをするときに使うものみたいなので、体の中から出てくる、カグネと呼ばれる、なんだろう、武器です武器です、見てもう
でもさ、このさワンピースとのさ好きの差がすごいね。
あのね、これの説明しようって言っちゃったからちょっと冷静になっちゃった ちゃんと説明
して。でも早口言葉っぽくない？一番早口言葉っぽいなと思って。
これでもちょっとラップっぽいね。全部あの韻踏んでるじゃん。
はい、じゃあ次、はい、ラス1ずつにしよう。ラス1ずつにしよう、
はい、そうしましょう。
はい、
ではニーナさん。
私ソーダアートオンライン弾きたい。
残念でした。
犬ボクシークレットサービス、まあ、サービスもうなんかさ、ね、一番好きなの一つも語れてないっていうね。
ていうか何も語ってない、
うん、語ってない。そうだ、私何も喋ってないわ。はい、じゃあ行きます。これは言える気がする。白木院リリチオ、白木院リリチオ、白木院リリチオ。
あ、よかったね。
はい、じゃあじゃあ喋りますよ。
喜びが少ねえな。
犬ボクシークレットサービスは前回の、なんだっけ、声フェチさんが通る、はい、自分のラジオの名前忘れちゃったでお話ししたんですけども、2012年にアニメ化された作品で、私がアニメオタ、声優オタになるきっかけとなった作品なんですけど、この今言った白木理事長っていうのが主人公の女の子で、ツンデレならぬツンシュンという、あのちょっとねコミュ障なんですよ。家庭の環境がねすごいなんかお嬢様なんですけど、囲われて生きていた女の子なので、誰かに何かを言われると家族っていうか、そのお家の人からはこう大事にされてきたんだけど、学校の人とかからはちょっと苛まれてたというか、いじめっぽいことを受けてたので、なんか 何か言われると毒づいて返しちゃうみたいな女の子で、で その人が高校生になるので、マンションで一人暮らしをしようと思って住んだマンションが、その先祖帰りっていうね、リリチオちゃんは鬼なんですけど、子供の妖怪に夜になると変身することができる人たちが集まって暮らすマンションに
、はい、
なんで白玉さんそんな笑ってる、みんなで住むことになったんですけど、そこでシークレットサービスとして来たのがゆうきゃんがやってるミケツカミくんっていうの、キツネ、おキツネ様なんですけど、ド変態なんですよ。そうなんです、超ド変態。ちょうど1分半ぐらいでした。
あの、ね、リリチオちゃんが鬼っていう情報出てくるのクソ遅かったね。ね、しかもユーキャンって多分分かんないと思う人もいると思う。
中村ゆうちさんです。あの詳しくは声フェチさんが通るを聞いてください。
もう雑
すっごい、
だな、
すごい詳しく話してるので
行きます。
あ、それ言ったか。
あ、テラフォーだ、テラフォーマーズ。ここ、え、ここ
全部です。
これ待って、私嫁、これ何の裏紙。
大人オオスズメバチド、
これさ上に読み仮名書かないと読めない。
大人
オオスズメバチ解毒、解毒、あ、毒、毒解毒薬、
うん、毒解毒薬。
ちょっとなんかペンこれそっちに出てないですよね。
うん、出てない、読み方出てない。
見えます、これパッと見分かんなくないですか、上のやつ、これなんて読んでたっけみたいな。はい、
ラストだから。
はい、
まあ私に振られても言えないけどね。
うん、対人オオスズメバチ毒解毒薬人弁、はい、待って人弁既読種、あ、これ全部で1個なんだ。
うん、
対人オオスズメバチ解毒、違う。飛んだ。はい、読んでみて。
対人オオスズメバチ毒解毒薬人弁既読種。
3回でしょ。
対人オオスズメバチ毒解毒薬人弁既読種。対人オオスズメバチ毒解毒薬人弁既読種。
言えてました？
はい、言えたらしい。でももう終わりだから、
うん、お疲れ。
はい、お疲れ。 CM です。
テラフォー来ると思わんかったな、
カジュンがね。
はい、
そう、ゆるプラネテスがね、うん、ID ゼロっていうアニメ知ってる？なんかね、宇宙のアニメなんだけど、 ID ゼロのアイキャッチがね、田中さんだった、カズナイさんだったの。
お、
それでも2017年の4月のアニメなの。
も
うそうだよ、和成さん亡くなってるの10月なの、2016年の。いつ撮ったのって話で、 もうなんかしかも宇宙の話でなんかスペースデブリ、デブリっていう言葉も出てきて、なんかちょっとプラネテスと似たような感じの話で、それつながりなのかなと思って超泣きそうになって。
やばいね、愛だね、愛。みんなカズメラさんのこと大好きだ、ね、
うん。そうしかもさ、普段アイキャッチの声優さんなんて出ないじゃん。
出ない。
アイキャッチ田中和成って出てて、
もうちゃんとレジェンドに入れ
てさ、泣きそうでさ。
はい
はい
南北友好条 約
高杉ニーナです。毎月第2第4火曜日夜8時から生放送のドサンコタイム217、新曲の視聴サイト、歌ってみたの YouTube チャンネル、ライブ情報などはアメーバブログニーナレッツスタートをチェックしてください。 Facebook ドサンコタイム公式 Twitter もよろしくです。したっけね。
おっさん、ガンジュやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
はい、じゃあ後半は普通にゆるゆると、どうせ5分ぐらいしかないので。
あ、そうなんだ。嘘でしょ、物落としてるし。
フリートークをしていきたいと思います、はい、あのさ、あの
なんだい、
歌ってみたをね、そろそろ新しいのを撮りたいなと思って、あげられてもいないのにさ、撮ろうかなと思ってキャラソンをね、はい、聞いてたの、うん、でソードアートオンラインオーディナルスケールの、はい、ブルーレイが発売したので、
はい、
それをね聞いてたんですよ。特典でね CD にね、ゆなちゃんって神田沙也加さんがやってた映画オリジナルじゃないんだけど、映画のキャラの女の子が歌を歌う子なんだけど、それが出てきて、その曲をずっとひたすら聞いてて、でその特典 CD はカラオケで、そのゆなちゃんってアイドルだから、うん、そのゆなちゃんの曲をアスナとかリズとかが歌うっていうのが収録された特典 CD があって、それを聞いてたんだけど、みゆきちはすごいキャラソンだったの。
いや、そうでしょう。
で、あと日高里奈ちゃんの、
うん、
あー、里奈ちゃん何の役だったっけな、忘れちゃった、ピナっていうね、なんかよモンスターをね持っている女の子なんだけどなんで出てこないんだろう。
誰だよ、我知らんよ。
その子もね、なんかすごいキャラソンっぽい感じだったんだけど、うん、アスナの戸松さんは戸松さんっていう感じだったの、
うんうん、人によっているよね、キャラクターソングになる人と、あの歌の中で演技はしているんだけどキャラソンっていうか、その声優さんって感じ。
あとアヤヒーも歌ってたんだけど、アヤヒーもアヤヒーだったの。だから、あ、スフィアはスフィアなんだなと思って。
そうだね、最終的に地声で歌いますみたいな感じ。
それでね、さらに検索してたら、キリトと、あ、主人公のキリトくんと
はい、
シノンちゃんっていう、ガンゲールオンラインで出てくる相棒っていうかヒロインの女の子がいて、うん、それ沢城さんがやってるんだけど、うん、その二人が歌ってるキャラソンも見つけたの。
おう、
そしたらね、もうなんか松岡くん、ま、頑張ってっていう感じだったの。
あ、そうなんだ。松岡くんが歌ってるキャラソンってあんま聞いたことない。
松岡くんが歌ってるキャラソン何個か、まあ、悪魔王子じゃなくて魔界王子かとか、なんかあとスタミューとか。
スタミューね、
いろいろ聞いたことあるんだけど、全部松岡くんで、しかもちょっとカッコつけてる感。
いや、こんなこと言ったら怒られる、殺されるな、殺されるな。じゃあちょっとこの話やめよう。私もねキャラソン歌ったことがあるんですけど、
でもビミーは可愛かったの。なんか三日倉学園っていう
流されたお、あの1分前ですが、 あの1分前ですが、
ビミーは可愛かったんだけど、あ、松岡くんっていうか、やっぱあれなんだな、タッツンは上手いんだなっていう話をねしたかったんだけど、すごいなんか最後の方キュッてまとまって、
う
ん、
そうだね、フリートークっていうか、ニーナさんの聞いてください話私は一回流されると
だって前半全然喋れなかったんだもん
そっか、はい、欲は満たされましたか。
全然満たされてない。やっぱり南北友好条約を30分に収めようと思うのは無謀だったわっていうことが結果として分かりました ね、 う
で、
ね、はい、うん、
で？でってなりますよね。
だって1分前だから締めなきゃいけないでしょ。
あ、なるほど。
白玉さん告知しましょう。
あ、そうですね、11月1日レイナちゃんっていう知り合いのですね、結構仲良くしてもらってるアーティストさんのバースデー前夜祭がありまして、それめっちゃ久しぶりに一枠もらって歌で出ます。なんだって
レイナちゃんワイサイでやるんだね。
そう、
すごいね。
なんで私はワイサイをハイサイな気分にしてこようかなと思ってますです。はい、
はい、私小江別さんが通る次が10月31日火曜日の夜8時から食撃の相馬についてお話をしたいと思います。もう相変わらずの飯テロのエロい感じ。
へえ、いや飯テロはやっぱ美味しいもんだよ。
いや、なんかさ相馬見たことある？
ない。
なんでさ、みんな服美味しいもの食べたらさ、わーってさ、なんかあいぎながら服がはだけてくんだろうと思って破れてくんだよ。その後どうすんのっていつも思うんだけど。
なんだっけ、幕末ロックもさ演奏するときなぜか脱いでた。
そうそうそうそう、
じゃあ脱げてたよ。はい、
はい、というわけでドサンコタイム217、次回は11月の14日、次は放送ちゃんとできるといいなと思います。したっけね、一緒にやってください。
あ、はいはいはい。
じゃあ次回の放送まで、せーの、したっけね。
はい、OK です。
はい、
あ、もう一枚撮ってもらっていいですか？
ちょっと待って、ちょっと待って、あ、もうなんかやり方わかんねえよ。
ありがとうございます。ラジオ閉めよう。
はい、
というわけでドサンコタイムで南北友好条約はちょっと無謀だっていうことがよく分かった
ね。そうですね、完全に無理でしたね、
うん、私アリスシンセシスサーティーって言いたかった。
え、他のやつって何があったの？
月刊少女野崎くんは白玉さんこの間感じたから月刊少女野崎くん
月刊少女野崎くん、月刊少女野崎くん
で、ナルトはこれ、
おお、暗殺戦術特殊部隊
で、プラネティスはこれ、
テクノーラ社デブリ化船外活動員か、うん、月刊少女野崎くん
ね、なんか好きなやつがお互いにあんまり出てこないワンピース引いたのはでもすごい引きだなと思ったけど。
そうだね、やっぱ持ってるんだね。
持ってる
ね。我持ってるわ。
そうですよね。
これ何、ゲスト出演中今。
撮ってます。
あ、いいんじゃないですか。
うん、
たまに天の声とか入ってくるから。いいですよ全然。
おはようございます。
さ、あのさ、辻岡さんさ。
カズさんを指しながら辻岡さんって言ったけどね。
違う、こ辻岡さん、違う、今さ二人ともこっち側にいたじゃんか、ね、どっちも辻岡さんの顔が宮沢さんの息子さんと系統が似てる。ひよくん、
昨日王様のブランチの映像をさ見ててさ、
うん、
コウノドリの特集をやっててさ、
ひよくんこういう系じゃない？
あー、でも私は錦織くんにしか見えないんだよな。うん、じゃあ終わろう。
うん、
次112回目が11月の24日配信です。
はい、わ、はい、かりました。じゃあ11月、おはようございます。
おはようございます。
すげえ、
やってます。
あ、これあのラジオの方撮ってるんで、今日めっちゃめっちゃ天の声おるやんテンション上がるね。
なんか言っとく？名前でも名乗っとく？
え、今の天の声は、うん、あ、ちなみに大きめの声でお願いします。
はい、ドラマクール…あ、ゲームドラマクです。ハートです。はい、白井です。はい、僕の名前だけでも覚えて帰ってもらえ
るかなと思います。白井さんが噛みました。白井さんがガンガン噛んでました。
じゃあいつも白玉さんがかっこいいこと言ってるんだけど、二人になんかかっこいいこと言ってもらって終わろうか。
あ、いいじゃんいいじゃん、ゲスト。
あのね、お休みラジオなんですけど、はい、最後にかっこいいこと言って締めてるんです。
そうなんです、あの、うん、私声が低いので、はい、あの男の子のキャラクターが言ったらよさげだねみたいなセリフを言って、はいはい、おやすみなさいしてるんですよ。
なるほど、わかりました。じゃあ、はい、かっこいい言葉、かっこいい言葉、大きい声、
大きい声、大きい声じゃない、
むしろここに向かって
ここにおいでなっす じゃあまずあの名前を言ってからあのかっこいいこと言ってください。
ドラマクの高畑です。いつも君を見ているよ。
気持ち悪い。
本当だよね。いつも君を見ているよ。
かっこいいよ。
はい、はい、じゃあ次どうぞ。
どうもドラ枠の白井です。かっこいいことを言います。
お休み系ですよ。
お休み系で、はい、任せてください。君ってまつげ長いね。坂まつげになってるよ。
あ、芸人感がありましたね。素晴らしい、素晴らしい。というわけで、
おやすみなさい。
おやすみなさい。あ、ちょっと待って、我もなんかそれ大喜利みたいな感じでやりたい。
やりなさい。じゃあ白玉葉月さんで、
うん、白玉葉月さんバージョン。そのまま寝落ちても大丈夫だよ。おやすみ。
はい、おやすみなさい。
おやすみなさい。
多分こういう曲、あ、はぐられてる。